FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
6月ももう終わりですが、このところすごい暑いですね。もう7月に入ったら真夏ということになるんでしょうね。そんな季節の中で、やっぱりこの歴史と文化の散歩道、毎週続けておりますが、今日は飯塚修造さん、それはあの西宮の JR の駅前で開業していらっしゃる目の先生、眼科の先生なんですけれど、一方で、地域の歴史とか、そういうことにも非常に関心強くて、いろんなことを調べていらっしゃる。そして西宮の医師会の会報に毎月随筆エッセイを載せてあるんですけど、もうその中身が西宮の市内の昔のことやら、あるいはもうちょっと範囲広く、医療の世界のことやら、いろんなことを書いてらっしゃる、とっても面白いんですね。で、拝見している中で、私のこの番組のテーマにぴったりなのがいくつかありました。毎回それをお話ししていただいてるんですけど、今回は西宮の海岸のことでしょうな。こういうことについてちょっとお話伺おうかなと思ってやってまいりました。飯塚先生、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。先ほどちょっと言ってたんですけれど、先生のエッセイの中でとっても面白いものがいっぱいある。で、今回ちょっと目に留まってぜひお話聞こうと思いましたのは、西宮のお前浜という、これ海岸のことですね。このことを書かれたところがあったんですけれど、あれは宿川のあたりのことですかね。
宿川の河口 の、はい、東側西側、はい、あのあたりの砂浜を言います。
なるほど。昔はあの辺海水浴場やったんですもんね。
阪神電車が海水浴場を作って賑わってたいうことです、
ね。阪神電車が持ってたんですか、ね、所有者というか。
最初は阪神電車でしたけども、うん、途中であまり振るわなくなって、
そうです、
他に譲渡したいう。
で、海水浴場ってすごい賑やかなとこやったんでしょうな。
ね、大阪から須磨まで、はい、天然 の、 砂浜はほとんどないんですね。
あ、そうかそうか。
ね、だから貴重な海水浴の、
じゃあ西宮は貴重な海水浴場の持ち主やったわけですな、
ね、
なるほどね。で、西宮で漁業もあったんでしょう、この浜の方では。
そうなんです。タイとかね、
はい、
イワシ、
あ、イワシが、
ね、タイは桜鯛というなんかブランド化して、
いいものですね。
イワシをね、売りに行くときに、はい、テテカムイワシはいらんかえいう感じでね。
テテカム、
ね、新鮮ない
う、そういう意味、生きてるでと。
そうです。
手出したら噛まれるでという、そういう言い方なんですが、ね、テテカムイワシはいらんかえと掛け声かけて、漁師さんが海に回ったら、
はい、
あ、そうですか。まあ、イワシ、それからタイ、なかなかみんな喜びそうな魚が取れたわけですな。で、そういう漁業がだんだんこう、今はもうあんまりやってらっしゃらないように影を薄めていって、
で、最初に言っておきたいことがありまして、
はいはい
はい、浜、川、山の自然探検隊というグループが、
浜、川、山の自然探検隊、 面白い名前です ね。
あの毎月の第1土曜日、
はい、
今度であれば7月の2日ですね、
はいはいはい、
で午前の10時にお前ヶ浜駐車場に集まって、
はい、
ゴミ拾い、
ゴミ拾い、
ね、
海岸のゴミ拾いですか。
そうなんです。
ほう、
だいたい10キロほど一回に集まるらしいですね。
いやすごいです ね。
それだけやなしに海岸に花がありますね、
はいはい、
その観察会とか、
ね、
それをやられてますので。
あ、そうですか、ね。
あ、まあ雨天は中止なんですけども、うん、あの予約もあのいりませんし、
何もいら
ない、何もいらない
、いきなり行ったらいい、
いきなり行って、
は
ね、あの30人ほど集まる。
あ、そうですか、
ね、らしいので、ぜひあの行かれてどんなもんかいないうことで、あの参加されたらいいと思います。
なるほど、山、浜、川、山の自然探検隊というんですけど、ね、まあ、こういう自然が好きな方々、大事にせないかんと思ってらっしゃる方々の奉仕活動ですな。
奉仕もありますけども、うん、やっぱりあの自分のふるさとを見てやろうと、
はい、ええ、
ね、いう好奇心ですね。
先生もこのグループに入っていらっしゃるわけ
ですか。いや、私はね、はい、あのその時間土曜日の午前中は働いてまして。
あ、そうね、仕事やもんね。
そうなんです。でね、あの向こうが流域圏ネットワークが、まあ上部組織ではおかしいんですけどね、
はいはいはい、
その中の一つなんです。
あ、そうですか。でいろんな活動があるんですね。
そうなんです。あの笹山市に一つ、うん、三田市に二つ、
うん、
宝塚に四つ、うん、西宮市に七つ、
七つもあります
ね。西宮市が一番多いんですけどね。
これはあのあれですな、先生、向こう側の流域みたいですな。
そうなんです。向こう側流域をあの調べるということですけども、浜、川、山の自然探検隊もこの組織の一員なんです。
なるほどね。つながりが強いわけですね。
そうなんです。
ははは
で西宮市で言いますと、
はい、
西宮自然保護協会、これはあの有名で、あの本も出しておりますし、これが一番大きなあれですね、
うんうんうん、
で21世紀の向こう側を考える会、
はい、
あるいは津東側の自然を守る会、
あ、なるほど、
ね、こういう会がありますね。
はあ、そうですか、ね、そういう人たちが定期的にその川の流域でいろんな活動、まあ、あのきれいにするような活動をしてはるわけです
か。そうです。でこの、向こう側流域ネットワーク、まあ、あのコンピューターで検索で出てきますけども、
はい、
年会費1000円で、あの行事がある時はあの向こうからメールであの知らせてくれます。
なるほど、なるほど、ね、ああそういう組織があってずっと活動を続けているという、まあ、そういうことをちょっと、まあ、あの知らんものは知りませんからね。
そうですね、
気がつかないです。ああ、そうですね、熱心な方がいらっしゃる。
さっき の、 あの浜、川、山の自然探検隊も、
うん、
あのネットで検索で調べてもらえばすぐに出てきますので。
あ、そうですか、そうですか、
ね、あのこれからの予定とか、
は
あ
は
あ、あれも書いてありますので。
あ、そうですか、
ね、ぜひあの今度は7月の2日の土曜日ですか、
はい、
あの参加されて、
もしも興味のある方、あるいはあの こ、まあ、こういうことに 共通の意識を持ってらっしゃる方、行っていただけたらいいですね、
もしもその日逃したら毎月第1土曜日の10時からやってますので。
ああ、なるほど、ね、
はい、
ありがとうございます。さてその、最初に申し上げました先生のエッセイのお前ハーマーですけど、これはあの漁業が盛んにあった時から遊園地に変わっていったわけですけど、なんかこれはいきさつあったんですかね。
まあ漁業がだんだん弱っていったいうことですけどね、
そうですね、うんうんうん、 で、まあ、あの阪神電鉄が所有して遊園地に変えたわけですが、
ねね、明治の末期のことですね。で
いろんな遊具もあったわけですか。
遊具というかそこに砲台があるでしょ。
ええ、砲台あります。
あの上でビアガーデン
とか。あそこでビアガーデンやりましたか。いやさやけどそれはええ感じですね。あの上に登って。
そうですね、
今はそんなことできません
けど。できません、できません
ね。え、ね、あれ火災があったらしくて中燃えてしまったんで。
そうなんです。
上に上がれないですもん ね。なるほど。なあ、そんなことがありました
ね。あとはね、音楽堂とか
音楽堂、
はい、演芸館とかいろいろあったらしいですね。
おー、音楽堂なんてなんとなく楽しそうです ね。
そうですね、
海岸に音楽堂があって、ね、そんなとこやったんですな、ね、航路園の。
あと有名な話は曲芸飛行ですか。
曲芸飛行、
ね、あの上を曲芸飛行で、あのいわゆる空中回転ですか、
はい、
などあのしたらしいですね。
ほう、
ね、
飛行機が飛んだわけですか。
曲芸飛行機が飛んだという話です。
昔のことですから、あの羽が2枚あるような あんな飛行機でしょう ね。プロペラがついてて、ね、それが飛んできていろんな宙返りしたりいろいろするわけです、
ね、
そんなことをするぐらいあそこには人が集まる場所やったんですな、
ね、にぎわってたらしいです。
そういうことです ね。もうあの漁業も衰え、海水浴場も、まあ、あんまりこう人が行かなくなり、というのはやっぱり先生、海水浴というよりもみんなプールで泳ぐようになったからちゃいますか。
そうですね、
うん、まあそんなことでだんだんこの、海水浴場が寂れていったって、閉鎖されたのは残念なことですけど、まあ今はそうやけど、それに代わってあのカヌーとかウィンドサーフィン
やってますね。
盛んです ね。
うん、あれで事故が起こらんもんや思ってね心配してますけどね。
ほんまですね、あれ
すごいスピードですね。
結構危ないもんね、交通事故よりもあれの方が怖いなというふうな気がします。それにしてもまあ未だにやっぱりあの少しでも残っている砂浜でみんながそういうことを、まあ、花火打ち上げたりしてみんなが楽しんでるというのはある意味ええかもしれません
ね。そうですね、憩いの場として残ってますね、
う
ん
う
ん、
そうです ね。あ、もうあの遠い昔の話みたいに思いますけれど。
そうですね、
やっぱり砂浜の面影といいますか、綺麗な姿は残ってますので、
うん、あのね、その前にね、
はい、
赤潮がありましてね、
瀬戸内海。赤潮ですか。
そうなんです、
は
あ、瀬戸内海がね、
はい、
赤潮だらけ言うんですか。ね、なって、
うん、
もう大阪湾一帯から姫路の方にかけて、
はいはい、
赤潮の。
あ、そうですか、ね、赤潮ってどんなことが あんなんでしょうね。
プランクトンがあれなんですね、風栄養化になりまして。
なるほど、
まあ、プランクトンの死骸で赤潮になって、うん、そのために、うん、あの下にいる魚が、まあ、窒息いうんですか。
あ、そうか、ね。なるほど ね。でやっぱりそういうことになると人も近づかなくなります。
そうですね、うん、あのね、実は私52年前、
はい、
万博の年から瀬戸内海のことについて、
はい、
瀬戸内海汚染総合調査いうのに、ね、大学の1年からあの参加してるんですね。
あ、そうなんですか、
ね。だからもう
長いですね、先生。
筋金入りなんですわ、
うん、
だから海のことはもうその頃からあの関わってるんですけどね。
あ、そうですか、
ね、で、あの瀬戸内海汚染調査、
うん、
岩波書店からね、
はい、
あの新書版で、
はい、
あの出てます。
あ、そうですか、ね、
1972年ですか。
それは調査活動の報告みたいなことですか。
そうです、調査活動の報告ですね。
あ、そうですか、ね、立派な活動してらっしゃって、ね、
まあ、あの それが今までも続いてるいうことなんですけどね。
うんうんうんうん、あの赤潮というのはそうやってせっかくの海岸、きれいな海岸に、 みんなが集まらんようになるようなことが海で起こるわけですけど、なんか対策ないんですかね。
うん、やっぱりあの川を水をきれいにしていうとこから始まるんですけどね。
はい、
前田さん、あの日本石油西宮沖誘致紛争ってご存知ですかね。
ありました。僕もちょっとは覚えてます。日石問題。
日石問題ですね、はい、
埋め立てて、ね、そこに日石を8つ招致するというあの方針があって、いやそれはあかんでいて市民が大反対した。
そうなんです、
はい、
1963年のことなんですね。 その時の現市長が、うん、田島純太郎さん、
はい、
で祖師に立ち上がったんが、辰馬達夫さんですか。
達夫さん
ね、
はいはい、
その時の、得票率が田島さんが46,000。
これは日石誘致
法。誘致派ですね。で反対派、辰馬さんが76,000。
あ、これは大差ですな。
ね、大差で、うん、あの破って、
うん、
あの海軍が救われたんですけど ね、
なるほど ね、 そうです
ね。もしも日石が入ってたら、うんうん、昔の四日市言うんですか、
うん、
今の人は四日市言ってもピンと来ないと思いますけどね、我々の時代は四日市みたいになるで言ったらえらいことになるないうあれなんですけどね、西宮をなってたかもしれません、
うんうん、
ね、
もう空気も悪なるし、
そうなんです、
環境が悪なるということで市民が反対したんですな、
そうなんです、
まあ、それで来なかって結果としては非常に良かったということでしょうね、
それであの西宮文化、うん、学系都市ですか、
うんうんうんうん、
にあのなっていったんですけどね、
うんうんうん、
やっぱりあれですわね、その時も、財源問題とかなんとかで来たら税金が落ちるでとかいう感じで推進派はやったんでしょうな。
なるほど ね、まあ先生そういう運動にお忙しい中を参加されているということは、やっぱり先生この自然を守らないかんというか、西宮のきれいな砂浜大事にしたいというお気持ちが強いから、まあ、そういう調査活動も先導したかったし、その延長として今もそういうことに興味をお持ちなんですな。
そうですね、今でもそのいわゆる川とか海とかの、うん、あれには興味がありますね。
あ、なるほどね。ちょっとこう先生 のエッセイ集の中からちょっと気になったテーマ、お前浜というテーマがありましたんで、これについてお伺いしました、なかなか大変な歴史やなというふうに思います。このお前浜という名前、やっぱり大事にしていかないといけませんね。
そうですね、お前浜いうのは昔、まあ、平安時代のことなんですけど、はい、だいぶあの入り組んでというか、
はい、
今はあの干拓いうんですか、
うんうん、
埋め立てがすごくなって、うん、海岸線がだいぶ南に行ったんですけども、
はいはい、
昔はもっともっと北側まであの海岸がありまして、
あ、そうか、
ね、お前いうのは西宮神社いう説もあるし、
うんうん、
広田神社ではないかと、
はい、
まあ、諸説があるんですけども、
そうですね、
あの、まあ、広田神社いうことに一応は落ち着いてるんですけども、
あ、そうですか、
ね、広田にしたらえらい遠いやないかいうこともあるんですけどね。
さっきのずっと海はもっと上まで行ってたわけですもん ね、まあ、あのお前浜の話を面白く聞かせていただきましたが、
うん、
先生その江別さんなり広田神社なりの前にあるからお前浜ということをお伺いしましたが、まあ、仮にそれが江別さんやとしたら、江別さんのお話もちょっとあの先生の随筆の中に面白いのがあったので、ちょっと聞かせていただきたいなと思いますけど、よろしいですか。うん、
あのね、
はい、
大阪湾があるでしょ、
はい、大阪湾
に下の友ヶ島経由ですか、うん、紀伊水運のとこから入るんと、それからあの淡路島、明石海峡ですか、あそこから入るんとね、なんか渦巻いて、
うん、
結局鳴尾のとこにぶつかるんですか、
はははは、
ね、それで鳴尾から江別さんが、
そういうこと
らしい、ね、そういうことらしいですね。
なるほど
ね、それから江別さんがなんで西宮や言うたら、その 海流の関係であそこに結局打ち上げるんですか、うんうんうん、あそこにたまっていくというか、
はい、
そんな感じで江別さんがあそこから引き上げられたいうあれですね。
梅辺の広っぱ通信というのがあるそうですね。
この浜川山の自然探検隊が出してる通信のことなんですかね、
はい、ああそうです
ね。私もその海の原っぱ通信というのは見たことないんでちょっとわからないんですけどもね。
これはずっとこの団体が出しているまあ言ったら解放みたいなもんですな。
そうですね、うん、まだこれ以外にそういう団体が活動されてるかもしれませんね。
あ、そうですか、うん、まあまあそういう活動も先生興味を持って眺めていらっしゃる、あるいはご自分も汚染調査については長いことを携わられたい。汚染調査と先生どんなことするんですか。
海の CO2 とか O2 の濃度を測ったり、割にもう専門的になって、
はい、
難しいんですけど、まあ、
分かる範囲で
分かる範囲で、まあ、赤潮の出る回数とか、まあ、目に見えるもんであればそういうもんで、うん、あれなんですけどね。逆にね、はい、今イカナゴですか、
ね、
あれが取れんようになったんは海水がきれいになりすぎたん違うかいう説もありましてね。
そうですか、
うん、それだけやないとは思うんですけどね、うんうんうん、まあ漁師さんはそういうことを言わはる、困ってはるんかほんまか嘘かどうか分からない話ですけども、きれい投げりすぎたんでイカナゴの収穫量が減ったんやとか言って言われたら、うん、私も50年前から汚染反対でやってたん、あ、漁師さんの役に立ったんか立ってないんかいうあれで ね、
ああそうですか、
悩ましいとこです。
なんかその調査をするために実験用の浅場が作ってあると言われて言うてはりますけど、それは海の中に浅いところをわざと作るということですか。
今から10年前ぐらいね、そういう話があってね、
はい、
あそこの御前ヶ浜の一角を、
はい、
縄でずっと囲って、それでその中の生物のあれを見るんか、そういう確かにありました。
ああそうです
ね、どっかに報告書、確かね阪神の水産なんとかセンターが、うんうん、県かなんかあろうもんですが、
ああ そうです、う
ん、そこがやったと思います。ああ記憶にありますね。
だまあそれでどこにあそこにどんな生き物がいるかとか、そんなことが分かるわけです
よね。それ調べてどっかにもう報告書としてあるとは思うんですけどね。確かにそういう調査をやってました。
ああそうですね。まあなんかその調査の成果みたいな、先生ご存じないですか。
ないんですけどね、
うん
うん、やっぱりそういうふうに調査とか皆さんが関心持っていただければ、
う
ん、海もきれいになっていきますし。
ああそうですね、そういう意味では一部の人が取り掛かるというだけじゃなくて、あそこ好きやという大勢の人がそういう運動に携わっていただくというわけですけど、
そうですね、興味を持っていただくだけでもね、うん、ありがたいというか、
うん、まあ公園をきれいにするという運動、まあ、いろんな団体がいろんな活動をしていらっしゃるんですけれど、もう少し先生からもお知らせいただいたりお勧めいただいたらいいですね。
そうですね、なかなかそういう団体があることを知らないという人が多いのでね、
うんうん、
まずは西宮自然保護協会が一番あれですね、包括的にいろんな情報を持たれていると思いますね。
うんうんうん、この近々行われるようなことはありますか。
自然保護協会、はいはいはい、ちょっとそれわからないんですけども
、あ、そうですか、
うん、あのもう一度あの言いますと、7月2日、
はい、
土曜日の朝10時、
はい、
お前ヶ浜公園の駐車場のところで、はい、浜川山の自然探検隊が、
うん、
あの御前ヶ浜の清掃とかあの自然観察をしますので、うんうん、あ興味のある方はあのそちらの方へ集合願います、
まあ、あ
の予約はいりませんので、
うんうん、あ、そうですか。 ね、
それにあの今回参加できなくても第一土曜日、
うん、
朝10時に同じようにあのしている予定で、
毎月ね、
はい、
そういうところへ行ったらやっぱりそういうあの自然を守っていこうというお話ばっかりじゃなくて、
ね、
なぜ守らないかんか、ここにはこういう歴史があるんやでとか、昔はこんなことやったんやでとかいうようなお話も聞けるかも分かりませんので、まあ、この番組をお好きな方もあのそういうところにもこう興味を持っていただけたら嬉しいなと思いますね。
そこにはね、あの、はい、いわゆる学者の先生も同席あのしていることがあるんですが、例えば5月には兵庫県立兵庫津ミュージアム名誉館長田辺誠先生という先生も参加してはりますのでね、
うん、あ、そうですか、
はい、
皆さんそういうことに熱心な方がいらっしゃるんですな。今日はあのそういうことで「お前浜」というあの先生が書かれたエッセイについてお伺いしているうちに、西宮の前お前浜というのが、昔からきれいな浜で、それはみんなが愛してた、浜やで、それが漁業に変わり、そしてまた漁業が、なくなっていく時には、阪神電鉄が遊園地にしたりとか、まあ、そういうこともあったんやという、いろんな変遷についてもお伺いすることができました、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。